そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今週の特集は、
はい、コンクリートレボルティオ超人幻想特集後編になります。前回に引き続き原作脚本を務められました相川翔さんをお迎えしてインタビューをお届けいたします。
前編盛り上がりましたね。
そうですね、前編の反応が結構あってとても嬉しいです。
インタビュー会作るのって結構大変なんですけれどまあ頭からね、制作裏話してもあれですがでもそのこんだけ反応あったらやってよかったなって思いますよね。
そうですね、あとはこうインタビューが2週に続くっていうのはまた初体験だったので、こういう話をここでできるのも初めてですからね。
そう、あ、確かにね、反応に関して、しかもその特集でやれないもんね普通はね。
そうなんですよ。
まあ、ある種初体験を我々は経験しているわけですけれど、
はい、
まあ、ここまで盛り上がったっていうのもたくさん質問をいただいたファンの皆さんのおかげですよね。
そうですよ、本当にこう内容がすごいとか濃いというね、ツイッターとか見ていても反応をたくさんいただいたんですけど、ひとえに皆さんの質問が濃かったんですっていうのが本当に大きいの で、
ね、我々はそれを持っていっただけですからね、ある意味ね。
後編もまだまだ濃い質問、そして濃い感想も後編では読ませていただいたので、
はい、そうですね、あの質問だけじゃなく、あの作品への感想もっていうことでいただいていたので、まあその中からね厳選して今回はお届けします。はい、やはりね、この感想ってたくさんの思いが詰まってるじゃないですか。
うん、そうですね、
他にもね思いが詰まったのとかあったんですけど、さすがにね全部読むわけにはいかないので、まあその中から絞って絞ってお届けいたします。まあ、それでもね今回もほぼ同じ時間、
はい、
50分オーバーになっておりますので、最後まで、ね、お楽しみください。今日の特集は
コンクリートレボルティオ超人幻想後編です。決めろ、会心の一撃。ライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシーン、好評発売中。
ワンチャンス、ユーザー発信の新世代ミニオンヒロインがコミックマーケットに参戦。取り下ろしドラマ CD とショートストーリー総集編を出品予定。CB の芹沢圭、岩本沙織が皆様をおもてなし。日曜日にシム 06A で待ってるよ。つかめ、ワンチャンス。
そこアニ。
まさかのこう2週にわたる形に なりましたけれど、まあここからもどんどん相川さんに質問にお答えいただこうと思います。
すいません、よろしくお願いします。
落ちたさんからの質問です。里見顧問は、もし予定通りに妖怪を別世界に追いやって超人をエネルギーにしていたら、本人はその後どうする気だったのでしょうか。
里見顧問本人はどうする気だったのでしょうか。まあ、確かにこのこれをやることに躍起になっていた感もあるので、これをやったことで彼がどうなったのか、本当に幸せになれたのかとかもちょっと私は気になりますね。
まあ里見さんの言ってることは自分が超人であるかどうかってことには全く関わってなくて、実際孫竹との会話でもかつては超人と呼ばれたって言ってるんで、まあ里見さんはだから要は自分の能力があるから超人だとかいうことではなくて、超人って言ってる人たちが超人なんですよね。だからそういう人たちは彼からすると子供だっていう話なんで、里見さんはもう能力があろうとなかろうとかつてはそう呼ばれてたし自分でも名乗ってたけど、今ではもう自分はそうではないと。でそうではないっていうのは大人の態度だっていう考え方の人だから、だからそういう超人的なものが全て消えた世界はすごく平和で、クリーンで 自分の理想が実現されて素晴らしい世界になるのではないかと思っているはずですよ。でこれは別のところでも言ったんだけど、なんで里見がそう思ったかってことに関しての理由が必要なのかって言った時に、僕は理由は必要ないでしょうって考え方なんですね。いや確かにね、これはね自分の癖でもあるんだけど、割とそういう理由は書かない方がいいと思ってるっていうのもあるんですけど、例えばここに親がいて、親がね漫画読んでる子供に対していつまで漫画読んでんの、いつまでアニメ見てんの、そんなことしててもっていう時に、親に動機はほぼない、少なくとも、いや動機はね子供のためを思ってってあるかもしれないけど、理由はないでしょ、うん、なんで漫画やアニメ見ちゃいけないのかっていう理由はないわけですよ。だから里見が言ってることも基本的にそれと同じなんで、むしろ理由設定しちゃったら変になる。
薄毛被害者の会さんからの質問です。相川さんお疲れ様でした。コンレボは2010年代最高の傑作になったと思います。誰が認めなくても俺が認めます。ところで突然こんなことを言うのはぶしつけかもしれませんが、天球ナイトの正体ってマホタケですよね。クロード編で子供たちをアメリカ側に引き渡すような悪事を働いたにしては、孫竹の言動がちぐはぐで違和感があったのですが、22話の二郎の回想で二郎が天球ナイトの死体を確認していないこと、天球ナイトが二郎の力を知っていたこと、さらに天球ナイトのセリフと15話で描かれた天球ナイトが人間であるとの情報も考え合わせて、そのことを確信しました。その推測をもとにクロード編を見直してみると腑に落ちることが結構あり、里見の陰謀の実態も見えてきて、改めてこの作品の凄さを感じました。また最終話でエミが挙げた二郎が超人を名乗れない3つの理由に対して、二郎がエミへの裏切りのことしか答えなかったことと、最後に出てきた孫竹の穏やかな態度から、23話で二郎も天球ナイトの正体を知って孫竹と和解したようにも思えます。この推測が合っているなら、なぜ作品中で天球ナイトの正体が明確にされなかったのでしょうか。このことに気づいた人と気づかない人では、登場人物の心情や作品の捉え方に随分差が出てくる重要な話だと思うのですが、ネットで検索してもこんな考察をしている人は見かけません。わかる人にだけわかればいいと考えたのでしょうか。またこの話に関連したことで、天球ナイトの狂言誘拐は超人化設立とともに子供たちを救うための一石二鳥の作戦だったと思うのですが、大鉄以外の子供たちは死亡したと発表されていました。真実がどうだったのか差し支えなければ教えていただきたいです。
すごい考察が来ましたが、
そうですね、天球ナイトの9の字が全部間違ってるんですけど、この割にはしっかり考察してくださってるんですね。
はい、孫竹ですか？
違う。
違いました。
天球ナイトの正体をわざと描いてないわけではなくて、天球ナイトの正体にあまり重要性がないっていうふうに考えていただいた方がいいと。割とね、最初から設定、天球ナイトに関しては、すごい最初から企画書の時点から、こうしてこうしてこうなんですよって話は、監督と、コンセンサスが取れてた。問題は天球ナイトの正体であるとか、二郎が天球ナイトをしたんであるとかっていう、その天球ナイト絡みの、ね、謎がいくつか霊案になっちゃってて、最初はそれ全部12話から13話で明らかにするつもりだったんですよ。もう天球ナイト編は12、13話で終わりっていうつもりだったんだけど、やっぱりね、謎が重層的すぎたので、つまり超人化がそこに絡んでるだとか、天球ナイトが実は人間であるとか、それを二郎がどうしたであるとかっていうのを全部ね一気に明らかにすると、どの情報が一番重要になるか分かんないなと思ったんで、2クールまたいでちょっとずつばらしていく形を取ったんですよね。だから天球ナイトにまつわる問題ってのは重要だったのは、最終的に分かる、その二郎が天球ナイトを手にかけたということであって、天球ナイトの正体ではないということでございます。
スーさんからの質問です。里見や孫竹の超人としての能力や超人に対する考えが深く知りたいです。ゲスト脚本から本編にアイデアを取り入れることは最初から決めていたのですか、それとも脚本を読んでから入れようと思ったのですか。
里見や孫竹の超人としての能力や超人に対する考えが深く知りたいということですけれど、
深く話す余裕もないからあれですけど、里見に関しては先ほどお話した通りで、孫竹は 逆なんですよ。むしろ大人になっても超人とかが好きなんだけど、現実的にその超人というのに憧れてもあまりいいことにはならないっていうのを何度も何度も長い人生で見てきた。なんで長い人生なのかっていうのはミステリーマガジンに書いた本の小説で触れてますけれど、まあ結局その現実はそうではないよねって思いながら、やっぱり二郎っていうこの養う親になることによって、二郎がもしも純粋な正義を信じる、まあ正義に憧れる子供に育ったから、その次郎がその正義を守ってくれる、あるいは正義の超人はいるっていうことを証明してくれたら、自分はもういないと思ってるけれど、もう一回超人というものを、正義の超人というものを信じられるかもしれないっていうふうに、実は次郎に依存してたっていうのが孫竹の考え方ですね。その辺が23話でも会話でちらっと出てると思いますけれど、
もう一つこうゲスト脚本から本編にアイデアを取り入れることは最初から決めていたのですかというのも、
いやこれはまあ書いていただいて使えるものがあったらまんべんなく使うっていう、これはいつものやり方ですね。
三久保真宏さんからの質問です。コンレモの特徴の一つである時系列ジャンプ、1話でバーンと出た進化41年7月銀座から進化46年4月新宿のインパクトはあっという間に僕を虜にしてしまいました。その後の2話の悲しさ、3話の切なさ、どれも忘れられません。こうした手法を取ることにしたのはどういった理由やきっかけがあったのでしょうか。
まあ、こう時系列がバーンと印象的に出るカットは、
はい、
まあ、特徴の一つだと思いますけれども、
はいはい、
まあ、こうした手法を取ることにした理由は、まあ、結構いろいろなところでお話しされてもいますけれど、ね、改めて、
まあ、本来は1話のプロット考えてる時にやったことなんですけれど、その二郎とキッコが出会ってキッコが超人化に迎えられてというのでは自分の中ではドラマが閉じてないなと思ったんですよね。まあ、もちろんそれまでにその例えばキッコが超人であることを悩んでて、それが超人化に迎えられることでこう幸せになってみたいな話でもいいことはいいんだけれど、自分の中の求めてるドラマではないと。むしろキッコの憧れた二郎という存在が、5年後には逆転してて、今度はキッコと二郎が敵対してる話になりますよってことを1話でちゃんと見せとくことによって、お客さんにこれはこういう作品ですよってことをちゃんと伝えておきたいと思ったのが一番の理由なんですけれど、まあなかなかそこがこうこちらの狙いとは違う複雑さが出てきてしまったので、全て完全に伝わったわけではないのが難しいところでしたね。
いやでもこう何度も見る楽しさもあるし、前どこかで聞いた話ですけれど、 これより前か後かぐらいで最初見てても分かるようにちゃんとなっているというところもあるので、
まあ、一応そのつもりではあったんですけれど、うん、はい、
上上さんからの質問です。そこアニがきっかけでコンレボを見始め、円盤購入するほどドハマりしたので、完結後も取り上げていただけて大変嬉しく思います。さて本題の相川先生への質問ですが、コンレボの各話タイトルはどのように決定されたのでしょうか。またお気に入りのものがあればぜひ教えてください。ストーリー的な質問でなく恐縮ですが、毎回詩的なサブタイトルがとても印象に残りました。
サブタイトルは本当に、若い時から一貫してこだわりがあって、東映の作品以外はほぼ自分で決めてますね。まあ、もちろんコンテで変わってきたりとか、こうしたいっていう意向があって変えるってこともありますけれど、でこれはもうはっきりと何の影響かっていうのは分かってて、それこそ昭和46年7年に放送されたそのシルバー仮面だとかアイアンキングだとかのサブ隊にもう圧倒的に影響されてる。まあ、ほぼ佐々木守さんと橋本龍さんがつけてらっしゃるけど、市川新一さんもつけてるのかな。アイアンキングだと例えばその朝風のミッシーとかね、シルバー仮面だとさすらい人の荒野とか、もうとにかく子供番組でこのサブタイトルつけてどうすんのってビシッというそのセンスがあるわけです、一種の詩人としてのね。でやっぱりそういうサブタイトルをつけるってことによって、内容はどうであってもやっぱ作者がそこに何かその単なる子供番組に終わらない何かを込めようとしてるってことがサブタイからも伝わってくるっていうのがあるんで、サブタイトルってのは本来作品の本編の中ではテーマってのは描かなくていいんですけれど、そのテーマに対する補助線としてサブタイトルだけは唯一言葉にしていい場だと僕は思ってるんですね。だからそういう意味ではサブタイトルっていうのはすごく重要だと思ってますし、そこにできるだけ凝りたいというか美しいものでありたいと思ってますね。
気に入っているサブタイトルとかあったりしますか？こちらに。
そうですね、今回はいやどれもねすごい好きですけれど、まあ、元ネタがあったりとか、今回はいろんなところからの引用が強いんで結構ありますけれど、まあ、最終回の、君はまだ歌えるかは脚本時点では君はまだ歌っているかっていう、まあ、これも、昭和だともうちょっと時期がずれるんだけど55年ぐらいにあった NHK のテレビドラマのメインタイトルですけれど、そのタイトルをそのまま使っちゃうことに関しては結構抵抗があったんで、どうしようかな変えようかなと思ってた時期にそのザックさんからの歌詞が来て、その中に君はまだ歌えるかっていう言葉があったんで、まあこれに変えちゃってもいいかなと思って変えたとか、まあそういう意味ではすごく好きですね。
ゴミ屋さんからの質問です。最終回のエンディングイラストの内容についてはなるほどザ・進化2でも触れていましたが、実は誰か足りない人がいる理由があるらしいと氷川ヘキル先生がツイッターで言っていたので、ぜひそのことについてお聞かせください。カムペとタルタロス中人がギリシャ語である理由についてはあえて明かさないとオーディオコメンタリーにて話されていたのに、おこがましいお願いですが、それについてのヒントを少しだけ教えてください。
エンディングイラストですね、まあ、ちょっと確かに気になります。
はいはいはい、これはなんだっけ、見ればお分かりの通りあれですよ、氷馬がいないって話じゃなかったかな。
氷馬いない、
確かエンディングイラストに、うん、実はけどあのイラスト今書き直してるんで。
あ、そうなんですか。
ブルーレイでは放送版のままになるかもしれないですけど、いわゆるあれは氷川ヘキル先生が、ヘキル先生がデザインしてないキャラクターも書いてらっしゃるじゃないですか。割と水島さんねあの辺こだわる人なんで、あれは時間がなかったんでヘキル先生にすいませんって言って泣きでお願いしちゃったんですけど、あとエンディングイラストといえばヘキル先生ってイメージがあるんでただできれば平尾さんとか伊藤のりさんとかに自分のキャラクターを担当していただいたバージョンで書いてもらおうかみたいな話があって、まあ、そのイラストどこで発表するつもりなのか知らないけど確か作業してるはずなんですよ。だからまあそのイラストではそのいなくなったキャラクターも足されてるはずです。そのイラストがどこで発表されるかは聞かないでください、知らないのであとギリシャ語の話、カンペとタルタロス中人の話はね、これは、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけど、要はねカムペの話の元ネタの一つに、もう今だからいいんですけど、いくつかあれも元ネタがあるんですけど、例えば時期的には怪獣王子とか、あとウルトラセブンの他のエピソードとかも入ってますけど、まあ一番大きかったのはどっちかっていうと進化48年の方、なんで進化48年なのかっていうのも含めて一番でかかったのが、あれは富野さんのアニメ版の海のトリトンがすごく強くて、結局僕たちの世代からすると海のトリトンが初めてその敵にも正義がある、むしろ敵の方が正義で主人公が悪だったんじゃないかって逆転を最終回で初めてやった作品で、よくノマトの使者とかもっと前にもあったって言うんだけど、それはやっぱりサブエピソードでしかないんですよね。やっぱりメインでお話をガーンとがっつりひっくり返して主人公の方が間違ってたかもしれないって言ってそのままボンと終わるっていう作品ってやっぱりトリトンが最初で、だからこそトリトンが初めて全国規模のファンクラブができた作品でもあるし、いわゆるアニメファンっていうのも作った作品の一つでもあるわけですよね。だやっぱりトリトンの重要性っていうのがあって、そのトリトンと藤子さんのその劇画オバキューであるとかあの辺が同時期に発表されてたっていうのは大変面白い偶然だなと思ったんで、まあ実際は偶然じゃないんだけれど、そういういわゆるかつて子供のを描いてた作ってた人たちが大人的な成長、もしかしたら僕たちが描いてたものは間違ってたかもしれない、あるいは大人になるとその辺は忘れられていくのかもしれないっていう思いがあったんで、まあその辺を入れたかったんですね。でトリトンは今言ったお話っていうのは最終回の27話にあるんですけど、もう一つね富野さんがすごい力を入れたエピソードが、有名なエピソードがあるんですよ。でまあその話を見てもらえるとなんでこういうネーミングにしてるか分かるようになってますっていう感じですかね
キュベ三昧さんからの質問です。コンレボといえば辻正樹先生をはじめ豪華なゲスト脚本陣も話題でしたね。それぞれ個性あるストーリーが描かれていて、改めて同じ題材を扱っても脚本家さん次第で書き方がこれだけ変わるんだと思いました。ファンとしてはその人選どう選んだのか気になります。選ぶにあたっての基準や苦労話、上がってきた脚本を見て嬉しかったこと、驚いたことなどあればお聞かせください。
脚本に関しては一つだけ言っておくと、辻先生、長嶋一樹先生、ウルト ブジゲン先生という3人を選んだのは、まあ、あちこちでお話ししている通り、その時代その時代を代表する作家であって、あとこの企画書を読んで何をやりたいのかスパッと分かってくれる人で、まあ、僕よりも売れてる人っていうもう単純にすることなので、あのその条件だとこういうメンバーになりますっていう、そういう話ですね。
ふんどしさんからの質問です。放送が始まる前と終わった今では、スタッフ演者さん方との親密度理解度も変化したと思うのですが、最初の印象から変わった人や予想外な部分があった人などいらっしゃいましたら教えてください。
まあ、お話が変わったってことはないんですけど、あの氷川ヘさんにしても平尾亮さんにしても、僕はそれまであの作品を通してしか存じ上げなかった方たちなんですけれど、まあ、三島さんは分かってたんでしょうけど、まあ、非常にその世代は違うんだけど、ヒーローものとか、おもちゃとかね、そういうのに対してすごい造形が深いし、まあ、純粋に好きだっていう、だから僕のやりたいことを、まあね、世代は違うんだけどすごい共感して、いやこういうのやりたかったんですよって言ってこう積極的に入ってきてくれたんで、まあ、それは印象が変わりましたね。あのヘキリ先生なんか特に本当にそういうのが好きだったんだっていう、そのここまで好きだったんだっていうのがなかなか最初は知らなかったので、で、まあ、あとはあれですかね、あの役者さん何人かはねもう大体みんな分かった上であのお願いしてましたけど、石川海人さんはあの世代も違うし、こういう特撮ものに対して例えば関智一さんとか鈴村健一さんみたいな発言はされてないのでどうなんだろうと思ったら、まあ、実際にそのヒーローものとかに憧れた世代ではないんだけれど、そういうその、まあ、ゲームの世代だからむしろ逆にその正義とかね、その戦うとかそういうことに関してすごくセンシティブで真面目に考えて、自分が描く主人、自分が演じる主人公っていうのはどういうふうにそれを代弁していくかみたいなことにすごい真面目に考えてたんで、ああ単なる酔っ払いではないんだなということで非常にこう石川さんには好印象を持って、だからこそあの石川さんが演じてくれる次郎に最終回でどういうことを言わせるのかっていうのはかなり悩んだし、正解を見つけられてよかったなと思ってますね。
高中さんからの質問です。物語のラストが進化53年になっているのがとても気になりました。現実世界ではその翌年に機動戦士ガンダムが放送開始となっているからです。その後アニメのストーリーがそれまでの完全懲悪スタイルから敵の中の正義、味方の中の悪を描き出すスタイルに一気に様変わりしていったことは周知の事実であります。コンレボのラストを進化53年に持ってきたのは原作者なりの意図があるのでしょうか。ここまでこだわり抜いた作品が終わってしまったのはとても残念なのですが、自分としてはこの世界観をまだまだ堪能したいという欲求が止まりません。監督のインタビューからアニメの続編や劇場版はちょっと難しいかもと思っています。以前相川先生が前日談として発表した超人幻想進化36年みたいに進化の世界を舞台にした作品を今後執筆されるご予定はありますか？
これはちょっと私も個人的に気になるところではありまして、コンレボのラストを進化53年に持ってきたのは原作者なりの意図があるのでしょうかという。
進化53年に持ってきたのはまあ当然意図があるわけなんですけれど、そこでそのこの作品が生まれたからとか、とかあの作品が生まれたからとかそういうことではなくて、自分でも説明よく説明してますけど、まあ、昭和53年っていうのはまさにその2回目の大規模な、サブカル系のリメイクブームだった時代で、まあ、1回目が46年なんですけれど、ちょっと懐かしいもののまた再生っていうのが始まってた。だから、まあ、当時の児童誌であるとか、まあ、一般誌もそうなんですけれど、ちょうど放送してなかったってこともあって、ウルトラマンとかライダーとかガメラとかの、特集がバンバンあるし、手塚さんの鉄腕アトムとか小山さんの28号なんかの復刻も始まる、もうとにかくちょっと懐かしい、実際には10年ちょっと前のものなんだけど、それに対してすごい懐かしいみたいな再評価が始まってた時期なんですよね。で、自分がやっぱりその時期に中学に入って、ちょうどその、まあ、親元離れてというか、もちろん夜は家に帰るわけなんだけど、やっぱり中学校っていうね別のところに、行って、そこでいろんなそれまで会ったことのない人たちとか先輩たちと話すことによって、まあブワーッと世界が広がる中で、その辺のそのちょうどあったリメイクブームとか SF ブームであるとかアニメブームであるとかをこうブワーッと浴びた世代なんですね、自分が。だからその浴びた経験っていうのが 自分が一番やりたかったのは、それがね、別に自然発生的に生まれたことではないんだってことなんですよね。よくみんなやっぱり自分も勘違いしちゃうんだけれど、なんかみんながこう望んでたから、だけどね、誰かが望んだから、読者が望んだからって言って、そのウルトラマンや仮面ライダーの記事が雑誌に載るわけじゃないんですよ。やっぱり誰かがそれを載せてるわけじゃないですか。別に仕掛けてるって意味ではなくて、やっぱりこうそこには意思があって、人間がいて、作品をこのままでは終わらせたくないって思う人がいたりして、雑誌に記事になってたりする。だからそういうことがちゃんとあったんだよっていうことが、実はコンレボンの中で描いてたことのような気もするので、あのそんな自然発生的なものではないかった、そのだけど当時僕はまるで自然発生のようにそれを浴びてたわけですよ。そういう経験っていうのをちゃんと最終回に記録しておきたかったなってありますね。
ちょっと続編への希望もちょっと書かれておりますけれど、ま
あ、続編に関しては基本的にはあちこちに迷惑かけちゃうので、あんまりあの言いたいやりたい言いたいみたいなことはないです。ただあの小説であるとか漫画であるとかね、あんまり迷惑かけない SM メディア、まあそうは言ってもね、小説も最近は迷惑かけるんですよ結構ね。だからあの最終的にはあのどっかネットとかでナローとかで発表した方がいいのかもしれない。一番迷惑かけないって意味ではあの その方向も考えてありますけれど、まああの迷惑かけない範囲で自分の中では描いていきたいものはまだありますという感じですかね。
マクシさんからの質問です。コンレボは現実の昭和史や当時のフィクション史をモチーフにしたストーリー構成になっていますが、雑誌のインタビューによると、現時点では慎重に対応するべき題材と考えて採用しなかった出来事もあったことを読ませていただきました。私個人としてはとても賛同できるお話でした。今回海外配信の関係もあって24話構成とのことですが、仮に一般的な2期構成で考えうる25、26話構成だったとしたら、扱ってみたかった題材にはどのようなものがありましたでしょうか。続きましてラリさんからの質問です。コンレボは全24話の中で濃縮されたストーリーが繰り広げられましたが、もしコンレボが1年ものだったとしたら、こんなエピソードを挟んでみたかったとか、こんな超人を出してみたかったというものはありますか。
まあ、これはあくまでイフの話になってきますけれど、うん、まあ、25、6話構成だったりとか1年タームのものだったらどんな作品になったのかなと、全く違うものになったのかなとも思いますけれど、
最初にあの企画書を通させていただいて、スポンサーを揃えていただく段階で、ワンクール13本でプラス11本っていう構成になるよっていうのはもう最初から決まってたことなんで、自分の中で26本で構成した時期はほとんどないんですね。ですから26本だからって言ってこうなってましたよっていうのはあんまりないと思います。皆さん好きな人も嫌いな人もいるでしょうけど、まあどちらにしても16話から20話までのバラエティ編があと2本増えたっていうだけで、僕はとにかくああいう1話完結をやりたくてしょうがなかったので、1話完結の話がもっと増えたでしょって感じですね。でもしもね、1年以上もらえる、まあ、2クール ×2 とかそういう構成だったとしたら、まあ、進化53年で終わるっていう今の構成とはちょっと違う構成を考えなきゃいけなかっただろうなとは思いますね。もう少し丹念に、流れを追いながら、進化53年ではないという話になったような気がします。
今回ですね、質問だけではなく本当にこう作品への熱いメッセージもいただきましたので、いくつかここで読み上げさせていただこうと思います。
ゆうたじんさんからのコメントです。相川先生、改めましてコンクリートレボルティを完結お疲れ様でした。幼少の頃から物語の超人に魅了され続け、一度たりとも卒業することのなかった僕にとって、コンレボは計らずもとても大切な作品になりました。自分の心、心の中でとても大切に思っていることに光が当てられ、肯定してもらえた幸せと、それを武器に自分にとっての対となる悪と戦っていかなければという勇気をいただけました。それはかつての超人たちが教えてくれたこと。今も現役の超人たちが今の子供たちに教え続けていることではあるのですが、良くも悪くも大人になってしまった今、抱き続けた幻想を捨てるのではなく、守ることを肯定していただいた意義は大きいです。そう、世の中のことは結構幻想であることが多くて、進化36年のルマのように、鋼鉄探偵のように、そして二郎のように、必ずしも善なる面だけではないのですが、それを単に性だか合わせ飲んで大人ぶるのではなく、正しい面に目を向けることを大事にする姿勢は、
とても純粋で理想高く見えました。そんな純粋で高潔で、でも少し子供っぽいところのある物語を見せていただけたのがたまらなく嬉しかったです。また、進化の世界は想像力を刺激する僕らの心の遊び場でした。メガッシンやアースちゃんは普段どんな敵と戦っているんだろう。ジュダスの元にはどんな患者が訪れるのだろう。そんな空想に浸るのもまたコンレボの楽しみの一つでした。ヒーローものは数年前まで本当に斜陽でした。自分はいつか消えるジャンルにしがみついているのだと悲観していました。それが5年ほど前からヒーローを扱う作品が増えて本当に夢のようですし、今コンレボという作品が現れてくれたことが本当に幸せです。今後も僕らいい年ぶっこいた子供たちに愛と夢を教えてくださるような作品を見せていただけるのを楽しみにしております。ありがとうございます。続きまして、スキップシティ行ってきますさんからのコメントです。コンレボ最終回まで、それまでの話数を何度も見ました。これまで見てきたアニメで、こんなに繰り返し見たアニメは初めてです。昭和のアニメや特撮のネタは詳しくなく、そこへの気づきはあまりなかったのですが、複雑な構成のおかげで分からなかったところが分かったり、少しずつ発見があったりしたのがすごく楽しかったです。最終回直前で私の大好きな鋼鉄探偵ライトが自戒してしまい、ジローにメッセージを残すという、ものすごい熱い展開でしたね。それから一週間そわそわして最終回迎えた時は、すごくドキドキして緊張しながら見ました。最終回は正直、一回目見た時、早い展開とすごいアクション、そして爽やかな終わり。その後、キャパオーバーした心に湧き上がる疑問などで、あっけに取られて、一番大事なメッセージをしっかり受け取ることができませんでした。でも、他の視聴者の方の感想を見たり、最終回を何度も見たりしていく中で、ジローが誰かの信じるもの、好きなもの、作るものを笑う大人を殴ってくれた。これが一番のジローからのメッセージなんだって胸に入ってくると、何かを好きでいる。何かを信じてすることが誇らしく思えました。ジローからの、そしてコンレボを作った方々からの熱いメッセージに背中を押してもらいました。一回目の視聴でそれをわからなかった自分が悔しいです。コンレボはジローだけでなく、他のキャラクターも魅力的なので、また別の形でもいいので、コンレボ作品を作ってほしいです。進化36年、手に入ったので読むの楽しみにしています。ブルーレイディスクコメンタリーも楽しみです。今後のコンレボの広がりも期待しています。ありがとうございます。
というとても、まあ、熱いというか、前のインタビュー、私、水島監督のインタビューの時に何回も言っちゃったんですけれど、本当にこう自分語りをせざるを得ない作品、自分が抜かれていく作品だなというふうにすごく思って、
いや、ありがたいことですね。多分間違ってたら申し訳ないんですけど、今回ソコアニさんのね、宣伝させていただいたのが主にツイッターだったってこともあって、
はい、
多分今回感想をやっていただいてる方は放送中からツイッターでもね感想をいただいてたり、僕の方でもリツイートさせていただいてた皆さんじゃないかなと思うんですけれど、いや本当に作品をずっとこうやって応援していただいたり思い入れいただいてすごくありがたいなと思ってますね。まあ自分はいつもそうなんですけれど、やっぱりアニメが絵で描いたものだからこそ、やっぱりこのアニメは一言じゃないって思ってほしいっていうか、この話はもしかしたら安心して見てられないっていう意味では不安になるかもしれないけれど、この話はもしかしたら俺のこと言ってんの、私のこと言ってんの、もしくは私は今なんかテレビからなんか言われた気がするみたいな、電波っぽいけどね、なんかそういう作品を作るのが自分の仕事だと思ってるので、まあこういうふうに思い入れていただけるのは少しでもそれが届いてるということなので、すごく自信になりますね。
K1 さんからのコメントです。母がまさに昭和40年代に子供時代を過ごした世代で、普段はあまりアニメを見ない母と昭和の時代についてのトークが盛り上がりました。自分は天球ナイトのいかにもヒーローといった雰囲気が大好きで応援していたのですが、彼が劇中で最後に残したのは正義なんてないのかもという、ジローにとって、そして自分にとってもあまりに悲しすぎる言葉でした。とはいえ、天球ナイトは進化33年から38年までの5年間もの間、ルシファーの瞳やギガントゴンといった悪の組織や怪獣たちと戦い、人々を勇気づけてきました。 そんな彼でさえ、やはり自身の正義を見出すことは叶わなかったのでしょうか。天球ナイトの活躍を描いたスピンオフ作品を期待します。素敵な作品をありがとうございました。ありがとうございます。
ああ、親子でご覧になってるんですかね。素敵ですね。
そうなんですよね。だから僕の年の頃にもいらっしゃったことはいらっしゃったんだけど、今は本当に親御さんがもうすでにアニメが好きな世代で、中学高校になったお子さんと一緒にアニメを見て感想を言ったりするっていう親子関係があったりするんで、さっきから僕は言ってるそのね、あの親にいつまでもアニメ見てって叱られるっていうのは、もしかしたらそれ自体が昭和の観念で、あんまり平成の方には関係ない話なのかもしれないですけれど、ただまあすごく理想的だしいいなと思いますし、もしもね、お母さんとかお父さんとかがいやこれはこうなんだよって言ってね、説明してくれるんだとしたら、うざいと思わないでぜひ聞いてあげてほしいなと思います。
HM さんからの質問です。平成生まれのコンレボファンに相川さんがおすすめしたい昭和の特撮アニメ作品を3つ教えてください。続きまして、葉桜誠さんからの質問です。ズバリ、平成を下敷きにした超人幻想の構想はあるのでしょうか。そろそろ節目を迎える平成時代を前に、先生がどのようにお考えなのか答えをいただければ幸いです。
じゃあこの質問で最後にさせていただきますね。平成生まれの皆さんへのメッセージも含めて、相川さんからお答えいただきたいなと思います。おすすめの昭和の特撮アニメ作品3つ教えてくださいというのとああ、平成を下敷きにした超人幻想の構想はありますかという。
なるほどなるほど。どうしましょう。平成生まれのコンラボファンの方っていうのは、まあ、もちろん本来この企画っていうのは、いや平成の人にも全然昭和いけますよっていうところで始めた企画なんですけど、そんなことねえだろうって言われて、あ、案外そうでもなかった、本当だ、みんなの意見の方が正しかったっていうこともないわけではなかった。もう最初に昭和っぽい、まあ、進化って言葉を使えって言われたのもその辺のアドバイスからだったんですけれど、まあ難しいなっていうのはありました。僕自身が時代劇が好きだから、昔の時代に対しての抵抗感がないっていうのはあるのかもしれないですね。で、特に平成ってのは非常に平成自体が目まぐるしい。僕なんかは平成に入ってまだ3年ぐらいしか経ってないんじゃないかっていう実感がありますけど、実際には20何年経ってるわけで、その間にね、生まれて来られた方からすれば、平成の中でも随分こうなんていうんですか、波があったわけだから、何言ってんのっていうことはあるのかもしれない。今更昭和でもないでしょうっていう、まあその考え方は分かんなくもないっていうのはありますね。ただまあ、見ていただいて興味を持ってくださった方がいるんだとしたら、まあ、僕自身はその昭和の作品にそんなにこだわる必要はないだろうっていう気持ちはありますね。自分が好きなものを見ればいいんじゃないのっていうふうにいつも言ってるので、だから自分自身が見てきて作品の中にあんまり取り入れなかったっていうか、あんまり主張しなかったっていう意味では、アニメだと、まあ、虫プロのドロロ、オフィスアカデミーの海のトリトン、東京ムービーの宝島が、まあ、やっぱり見といた方がいいだろうとは思うけど、今の人ってネットがあるから全話見なきゃいけないと思うじゃないですか。全話なんて見る必要ないですから、一応と最終回だけ見て、気に入ったら他の回見ればいいので、あるいは本来はざーっと流してて、あ、たまたまこんな回みたいな感じで拾い見するのが当時の感覚。少なくとも僕たちが夏休みの朝にやってたアニメの再放送なんて、そんな全話ね細かくチェックしてなかったんで、何度見ても俺ピンピン丸で同じ回見てるなとか、毎年ジャイアントロボで同じ回見てるなみたいなのがありましたから、まあそんなもんです。特撮はね、だからまあ何でも気になるものを自分の気になる方向で見ればいいと思いますけれど、まあ僕が好きなものっていうのは、まあ、今回の作品でもそうでしたけど、その円谷とか東映しか残らなかった現実の中で、まあそれ以外の会社もあったってことだけご記憶いただければっていう。だからスペクトルマンとかマグマ大使とかライオン丸作った P プロダクションって会社がありましたと、シルバーカメとかヤンキングを作った先行者日本現代企画という会社がありました。でそれ以外にもいくつもの会社が実は特撮ものとかを作ってテレビとか映画にかけたけれど、まあ、ダイエーもそうか、まあ、結局そういう会社は今残れなかったっていうことを記憶して、別にそういう会社が作ったものがじゃあつぶらやとか東映に比べて劣ってたということではないんだと、単に木に上手ることができなくて、それは会社としても作品としても残ることができなかったけれど、 そこにも何か意味があったはずなんだよっていうのが、まあ僕の考え方だし、本の中で描いてることでもあると思っていただければっていう感じですかね。
うん、平成を下敷きにした超人幻想の構想というのは気になりますね。相川さんがこう平成をどういうふうに、まあ、さっきちょっと3年ぐらいじゃねえかというふうにも言ってらっしゃったけれど、まあ平成元年、平成のこう10年未満の年代とかと比べて今とでも全然違いますし、どういうふうに受け取られてるんだろうっていうのは確かに、まあ、コンレボを見た今だからこそ気になるなっていうのは私も思いますね。
まあ、あのそういう感想をいただけるのは大変ありがたいことなんですけど、今回の作品そのものがやっぱり昭和というもの、特に昭和の中期40年ぐらいを、フィクションの題材にできるかどうかっていう自分の中のシミュレーションだったっていうことがあります。つまり僕のよりちょい上の世代の方たちはやっぱり昭和に対しての思い出が微妙にあって、やっぱりそれをフィクション化してしまうのは良くないことではないかみたいな批判必ず出てくる。だから、まあ、前にも言いましたけど、その自分の子供の頃ってのはその学生運動ってのは割と日常的に報道もされてたし、 あるものとして分かってたんだけれど、実際にそれを時代をエンタメとして描こうとすると、大阪万博とかアポロはよく題材になるんだけれど、学生運動が背景として描かれることすらないと。それはなんとなく描くと反発買うんじゃないかとか、描き方で怒られるんじゃないかとか、あるいはそれをどういう視点で描けばいいのかわからない、まあ、わかんなければわかんないでいいんだよっていうのが僕の考え方で、ただエンタメの題材として面白いんだから使えばいいじゃないっていうのがあったんですよね。だから昭和をやってみたかったってのがあります。だから平成に関してはまだね、そういう意味ではあまりにも近くてフィクションを題材にできるかどうかっていうのは難しいところだと思いますけれど、まあやりたい人がいればそれは自分なりの作品のアプローチでもっと何年か経ってからおやりになるべきなんではないかなっていう気持ちがありますね。
ありがとうございます。いや本当にたくさん今回ご投稿いただきまして、
ありがとうございます。
もうやむなくカットさせていただいた質問もたくさんありました。本当に
今回そうですね、全部プリントアウトさせてしていただいて、持ち帰らせていただきますので、改めて皆さんのご意見はしっかり読ませていただきます。
本当に長時間お話しいただきありがとうございました。
いえいえ、こちらこそすいませんでした。なかなかスケジュール
とんでもないです。もうでは改めて、もしかしたらこれでコンレボのお話をそこにでお伺いするのは最後になるかもしれませんので、はいはい、まあ、リスナーの皆さん、そして今回のためにこうそこにを知ってくれた皆さんもたくさんいるんだろうなと思います。ファンの皆さんへ相川さんから、締めのメッセージをいただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。
コンクリートレボルティオ超人幻想っていう作品は、自分は、オリジナル思考ではありますけれども、その中でも大変大事な作品というか、一つ自分にとっても意味のある作品になればいいなと思って作ってました。今のアニメ界は非常に難しくて、まあいい部分もあってね、若い方がどんどん出てきて自分のオリジナル企画を劇場であったりネット配信であったりいろんなメディアで展開することができるし、それに対する感想というのもダイレクトに伝わってくる。でいわゆる応援みたいな感覚があるから、こうこの作品を応援したいって言ったら素直に劇場に何度も通って、それがそのまま作品の人気につながるみたいなこともありますよね。だからそれは自分たちが単に視聴率とかおもちゃの売り上げしかなかった時代に比べたらすごくいいことだと思うんですけど、一方でそのじゃあそういう目立つね、評価がないと一気に忘れられてしまうっていうのもなかなか寂しいところがあって、コンクリートレボルティオに関してはなかなかこう広い範囲に届くようには自分としては作れなかったっていう反省はあって、その中ですごくね作品を愛してくださる方がいらっしゃるのは、まあですから普通の作品以上に多分愛を注いでくださってると思うので、それはもうすごく感謝しています。もちろん本当はファンの方にお返しできるものがあるとしたら今後も作品を作り続けることだけなんでしょうけれど、この作品に関して言えば自分としては最後にボールをファンの方観客の方の方に投げたつもりなんですね。だからもう僕の手元にはボールは残ってないので、なぜ二郎が最終回で里見に対してああいう会話をするのか、里見ってのは何なのかっていうことを言った時に、まあ、よく僕はその親を例に出しますけれど、ただ二郎の言うその笑うやつ、あんたに会うのは初めてじゃないっていうことも含めて、あれはもう少し広い意味だと思っていただいていいと思います。具体的な何かを思い浮かべてるわけじゃなくて、まあ漫画読んでる子供を注意する親では置いといても いくらでもその里見的なものはいて、それはあの別に社会批判とかですらなくてね、僕が今想定してないところでも突然現れるような気がするんですよ。あ、この人は今俺のことを笑ってるんだっていう、人の努力を笑ってるんだっていう、そんなの無駄だって言ってるんだっていう、まあ、例えばあなたがその SNS で何か意見を言ったというする、だけどその意見がコピペされてまとめサイトとか大型掲示板にペタって貼られた瞬間に自分の意思は奪われて突然笑いの対象にされてるわけですよね。でそれをやってる人はだけど笑ってるつもりはないのかもしれないけれど、やっぱりそういうふうな人はいる。で一番怖いのは自分がその立場になる、自分が無意識に、自分は二郎のつもりかもしれないけど自分が里見になってる、で里見になった瞬間にいや里見の方が正しいと、そうやって人を笑って、あの若い努力を笑って、いやそんなのはどうでもいいんだよって言った方が楽に生きていけるから、人間は必ずそういう風になっていくんですよ。だから自分が里見になってるってことを気づかないことが一番怖い、僕も含めてそうです。だから最後の最後にそういうボールを投げることができたのは自分としてはありがたかったと思いますけれど、これは言いっぱなしで終わりたいっていうことじゃなくて、誰にでもあること、僕自身も簡単に里見の側になってしまうっていうのはもう分かった上で書いてるので、まあその皆さんのところにボールが届いていたら、そのボールをどういうふうに次につなげていくのかってことを考えていただけると大変ありがたいなっていう、まあそんな話ですかね。
ありがとうございます。もしかしたらこう小説版でも次があるかもしれないので、そこはその時はまた相川さんにお話をお伺いしに行きたいなと思ってます。
これからももしそれができましたらありがとうございます。
よろしくお願いいたします。今回はコンクリートレボルティオ超人幻想より原作脚本を担当されました相川翔さんをお迎えしてお話をお伺いしました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そこはに
そこはにサポーターズ募集中。そこはにの運営を応援していただくサポーター制度、そこはにサポーターズ、1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこはに公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこはに特別号をプレゼント。
暑かったね。
いやー本当に相川さんも一つ一つに濃ゆくお答えいただいて本当にありがとうございました。
私ね、このコンレボ最終回を迎えた時に相川さんがツイッターの方で続編はありませんって言ってたのを見て、
はい、
って思ったんですよ、
うん、
でもその後このテレビシリーズの最終回を見た時に、これだけ綺麗に終わってるものを劇場版にしたりとかする必要はないなって逆に納得したんですよね、妙にね。
うん、そうですね。なんかこう知りたいけど語り尽くしてほしくない、こちらのこうなんていうんですか、それこそこういろんなことを妄想したからこそ出てきた質問がたくさん今回もあったんでしょうし。
そうなんですよね、うん、まあ見たいものもあるのかもしれないけれど、終わりが綺麗なものっていうのももちろんあるじゃないですか。
はい。
そういう意味で今回のそのある種こうアニメの続きはないですよっていう断言した感じっていうのがすごい清々しかったんですよね。やることやったみたいな感じがあって、妙に納得したっていう気分を味わったんですけど、それまではねこう昭和の世界も見、この世界の昭和の世界を見てみたいと非常に思ってたからね、まさかそんな昭和から彼が来てたなんてみたいなのを思ってもいなかったけれどもまあただね、今でも小説の方は書かれてたりしましたからね。
そうですね。
SF マガジンの方でね。
はい、はい。
だからまだこの後も一冊分ぐらいは。
出たらまた伺いに行きたいですね、はい、お話。
ですね、と思いますし。もちろんね、アニメの方もここで一休みして、また次の話っていうのはいくらでも作れそうな感じは、進化の世界の話もね、もしかしたら昭和の話もね、できるかもしれないという。ある種懐の広い作品だよね、この作品はね。
いろんなこと考えちゃいますよね、その分。
と思います。
はい。そして、本当にね、こう、現場判断でカットした質問とかも結構あったんですけれど、本当に送っていただいた投稿はすべて相川さんにお届けしましたし、実はちょっと私別用で水島監督にお会いすることがあったので、渡してきました。
はい。
はい。
監督にも、これだけの熱いものがね、届いたのは本当に
嬉しいんじゃないですかね、
う
ん、
はい、
はい、ということでまたこれぐらい熱い作品に会いたいと思います。今日の特集は
コンクリートレボルティオ超人幻想特集後編でした。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いをすべて込めた、胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあということで、お送りしてまいりましたそこはいいです。
はい、
熱い特集が2週続きましたけれど、次の特集も熱いかな。
はい、来週の特集はリゼロから始める異世界生活特集パート2をお届けいたします。
はい、見てる人はわかると思いますけど、こりゃパート2特集やるでしょっていうような内容になってます。なってますね。今週はどうなってるのかな。まあそんな感じなんで、前回の特集は第14話まででしたので、それ以降最新話までの感想を皆さんからお待ちしております。投稿の宛先は
そこはに .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
そしてその翌週の特集も決まってます。
はい、8月21日はシンゴジラを特集します。
皆さんからの感想いろいろあると思います。投稿お待ちしております。
今週のそこはには、立ち切れ線香さん、やっさん、青梅財団さん、みきおさん、トレビさん、BAY555 さん、マキさん、相葉高也さん、バニラ149号さん、イロースイプリスキンさん、ランノスケアット北九州市から船橋市に引っ越しましたさん、夜さえあればいいさん、ニセクモスケさん、ハリアーさん、ゲオさん、ヒルアンドンさん、ヤウコさん、マクシさん、ボンレボ特集ありがとうさん、アオネさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さん、塔の紡アットアルゲートオンライン第5巻発売中さんのサポートにてお送りいたしました。
たくさんのサポートチケット購入、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私、クムと
那瀬ひとみでした。
奇跡をそこそこだけど好きに変わりないでしょ、時に
「そこはに」はホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。